皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本ミサが兵庫県のアンヒルスタジオよりお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さてジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
暑いですね。
暑いですね。あのお盆休みは楽しめましたか？
いや暑くてですね、もう夏バテで伸びておりました。
暑かったですね、はい、なんか40度の地点もあったらしくて、
ねえ、
はい、どうなるんやろね、5年後10年後とか。いや
どんどんどんどん暑くなっていきますから ね、
ねえ、まあ、でも季節はこう進んでて、秋の虫の声もこう夜ね聞こえたりとかするんですよ ね、 ね、
もう今日が8月の23日ということで、
はいはい、
年末まであと130日らしいです。
もうそんだけしかないの？
ということは、はい、約3分の2も過ぎたわけですからね。
早いですね。
あと3分の1。
はい。
まあいろいろありますけど、頑張っていきたいと思います。
そうですね。さて1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。8月23日から9月6日までの期間は処暑という期間です。あの厳しい暑さがようやく収まりますよという意味なんですが、今年は残暑厳しいですよ ね、
ねえ、
なんか山暮らしではね、季節が本当に先ほども申し上げましたようにちょっとこう変わっていくのがね、あの早く感じられるんですよね。
はは、
あの風の匂いだとか向きとか、あの、まあ、だから少しずつに秋に向かってるよっていう風な感じはするんですけどね、
はい
はい、そして9月になればね、穀物がもうそろそろ実がね、お米とかこう横を通ったらもうなってますから ね、
ね、
9月の最初にはもうね、あの刈り入れだと思いますけれどもね、はい、そしてあの9月に、末になってくるとね、今度はまたいろんな作物も取れてきて、もうどんどんどんどんと秋に近づいてくるわけですけれども、はい、先ほどジョスさんおっしゃったように立春からね210日目にあたるこの時期は210日って言って台風がすごくたくさん多い時期なんですって。
あ、そうですね、
はい、
はい
はい、そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。8月27日までの期間は綿の花しべ開くという時期ですね。綿の花です。この時期に、綿の実ができるそうなんですが、綿の実って見たことあります？
ないですよね。
私もなかったんですけど、こう綿花がこう、できるんですって。柔らかなこうクリームを入れしたハイビスカスみたいなお花だそうなんですけどね。その花が終わって顔を出すのが真っ白のこうコットン、もふもふ の、 あの恋しい季節がもうすぐそこまでね、はい、来てますけれども、まあ、プラスチックでできたフリース、あれってまっすぐ乾くしね、あったかいし便利で言えば便利なんですけれども、でも使い捨て文化でもね、そういう昔はコットンとかね、そういうのをあれしてましたけれども、こう庭でね綿をこう育てて、うん、クリスマスツリーとかのマスコットを楽しむ人もいるそうなんですよ。
ああいいですね、
うん、まあ、両手いっぱいほどのコットンが収穫できるんですよ、うん、1本の木からね、はい、さて今日はジョスさん、先週から続きましてよろしくお願いします。
はい、大衆とちょっとテーマにしてはですね、まあちょっとなんて言うんでしょうかね、濃いテーマですけども、まあ、体の匂いの、まあ、上手な付き合い方といいますかね、
はい、
大衆につきましては先週も申し上げましたけども、まあ、いろいろ最近ではね、
はい、
まあ、汗臭というのが気になるところなんですけども、
はい、
大衆にはもう先週申し上げましたようにいろんな種類があります、
はい、
加齢臭、
はい、
それから中年男性臭
おっちゃんの匂い、はい、
で先ほど申し上げました汗臭、
はい、
それから 最近ではですね、疲労臭、それからダイエット臭というようなですね、はい、まあ、これはあの体の匂いはですね、
はい、
自分自身ではなかなか気づかないというところがですね、
そうですね、
あの皆さん悩みのところでございまして、
はい、
まあ、あの人から言われるのもね、うん、あの気になるところなんですけども、
はい、
そういう体の匂いどうやって付き合っていくかという、
はい、
今日は加齢臭に絞りまして、
はい、
皆さんにいろいろと対処法をお伝えしたいと思います、
はい、すごくこう質問が多いんですよね。
そうですね、
うん、なんかの汗臭いって言われたんですけどとか、
はい、
自分でこうなんか汗臭いんですけどいくらお風呂入っても取れませんとかね、いろいろなんかいろいろこう質問いただくんですけど、こう結構悩んでる方多いですよね。
やはりですね、これ人にこう言いづらいですよね、あなたちょっと、はい、
ね、
匂いますよとかね、
で
自分では大丈夫なつもりでもね、
ええ、
なんとなくちょっと気になったり、
うん、
特に今のこの暑い季節ね、
そう
気になりますんでね、
その時はいいんですけどね、後からなんか汗さっきそういえばかいたなって汗臭いなっていう時ありますもんね、
だからまあ生活習慣とかね、
うん、
後ほどもいろいろ対処法をお伝えしますけども、
はい、
まあ、食べるもの、
食べるもの ね、
うん、それからやはり日頃からね、生活習慣でもどういうところポイントを置いてですね、
はい、
気をつけるとその体の匂いもですね抑えられるかということもお伝えしたいと思います。
これはちょっと勉強になりますね、はい、さてラップオーシングス、この後は腸の専門家ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで楽曲、そして、今日は匂いが気になる季節、こうすればいいらしいという DJ ジョスさんのお話で、本日のラブフォーシングスをお送りさせていただきたいと思います、素敵な30分をラブフォーオールシングス。腸の専門家ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
年齢を重ねてきますと疲れが取れにくかったりとか、
はい、
何かいろいろあるんですけれども、何かこういいアドバイスなんかありますかね。
はい、今日はですね、
はい、
後ほど体臭とか匂いの話させていただきますけどね、
はい、
今ご質問というかもらいました、疲れが取れにくい、
はい、
まあ、こういった時はですね、できるだけですね、まあ、自律神経の、まあ、コントロールといいますかね、
はい、
交感神経と副交感神経というのを聞いたことあるかと思うんですけども、
はいはいはいはい、
このバランスがですね非常に大切なんですね、こう疲れを取るときにもですね、はい、で今日は3つほど質問して、どっちがそれに疲れを取るのいいかということなんですけども、
はい、
まず朝にですね起きたときにね、水を飲む方がいいか飲まない方がいいかということなんですけども、どっちでしょうか。
私これ飲みますね、飲んだ方がいいって聞いてるので。
そうですね、はい、実は睡眠中に 0.5 から1リットルぐらい ね、
うん、
この水がこう失われませんね、
はい、
まあ、これ匂いにもつながるんですけども、
はい、
まあ、起きてコップ一杯の水を飲みますとですね、
はい、
まあ、胃腸が刺激されまして副交感神経の働きが高まってですね、
はい、
まあ、便秘とかそういう予防解消にもつながりますし、まあ、アンチエイジングの、まあ、そのことにもつながっていく一つの方法なんですけども、
はい
はい、朝は水飲むようにできるだけ皆さんしてください、
はい、
それから2点目、朝ですね、
はい、
まあ、ジョギングはした方がいいかしない方がいいか、
どうやろうな、これ私した方がいいように思ってたんですけど、どうでしょうね。
はい、実はできるだけジョギングというこの走る行為は朝はですね、
はい、
まあ、極力別に皆さん運動能力の高い方はいいんですけども、
はい、
一般的にはあまり朝はですね、
はい、
まあ、ウォーキングだったらいいんですけども、できるだけ、
ね、
まあ脳の働きがこう活発になる、例えば勉強や趣味の時間に当てる方がいいらしいです、まあ、はい、ウォーキング程度にとどめる方がどちらかというといいというふうに、これは私今お話しているのはですね、順天堂大学のですね小林先生の、これもアンチエイジングの第一人者と言われてます小林先生のお話から、ピックアップさせていただいてますけども、はい、もう一つ 健康コーナー最後に、お風呂はですね、夕食後がいいか夕食前がいいか。
私は夕食後の方がいいですけどね。
実は夕食前の方がいいらしいです。
そうなんです、
はい、これはですね、お風呂にゆっくり入ってね、副交感神経の働きを良くなってから夕食をとるのがベターらしいです。
あ、なるほどね、
はい。まあ、今言ったことは、まあ、一つの例なんですけども、はい、まあ、疲れを取るためにもですね、できるだけ今お話したことを試してみてください。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。ラップオールシングス。
旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれでせ、腸がきれいになったなら、これお肌きれいなべっぴんさんなら、明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、今日お送りしましたのは、クラシカルという私のアルバムの中から、それでも花は咲くという楽曲をお送りしました。これはあの、花のようにあるがままにの前につける曲で、映画のために作った楽曲です。はい、そうしましたらジョスさん、今日は、
はい
はい、
体の、ま、匂いについてですね、はい、皆さんにちょっといろいろお伝えしたいと思うんですけども、
はい、
あのこの体臭というのはね、あの冒頭でも申し上げましたけども、非常に、はい、ま、皆さん自分では気づかない、でも気になるところは正直ありますよね、
はいはい。
でまあ、私もこれもいろいろご質問も受けたりしますけども、ちょうどこの体の匂いについて、まあ、勉強を少ししてましたらね、ちょうどあの前先週も申し上げましたけど もうこの体の匂いについてのまあ第一人者といいますかね、東海大学理学部の関根教授の番組がちょうど1週間ぐらいね、
はい、
ラジオであの私もずっと聞いてましてね、それも一緒に勉強させていただいたことも、
はい、
今日は恐縮なんですけど一緒にお伝えしたいと思います、
はい。
で体の匂いの正体は何ですかって前選手も質問しましたけど、覚えてますか、みさん。
ガス、体からが出るガスって聞きました。
はい、皮膚から出てくるガスが、
ね、
実は体臭の原因なんですね。まああのガスっていうのは、まあの私どもあの鼻とかね、口とかね、
はい、
まあいろんなところからガス出るんです。皮膚からガス出て、
それびっくりしましたね、
体臭の原因になるんですね。
はい、
ですからその匂いの加齢臭、今日中心にありますけども、中年男性臭とか汗臭とか、匂いの原因って言いますかね、
はい、
あの正体はガスなんですけども、その原因自体はですね、若干その匂いによってね、
はい、
違うところがあるんですけども、加齢臭はですね、はい、これはもう男女問わず年齢を重ねてきますと必ずね、
はいはい、
これはもう出てくる匂いなんですね、はい、これはもう仕方ないんですよ、
はい。
でこの加齢臭の原因はズバリですね、
はい、
これはあの皮膚の油なんですよ、
はいはいはいはい、
皮膚の油が ね、
はい、
こうあの変化してこう匂ってきてですね、
ま
あ、匂いはどんな匂いかというとちょっと表現するの難しいんですけどね、
うん、
あの枯葉のこうなんていうんですか、匂い、古い畳の匂いと言いますかね、
古い畳、これ油っていうことはお風呂入ったら取れるんですか。
それがですね、
はい、
あのお風呂は入るの大切なんですけどね、あの油を落としすぎてもダメなんですね、
うん、
これ、
うん、
あの若い人の油は実はあんまり匂わないんですよ。
そうですか、
はい、で年齢を重ねていきますとね、だいたい40過ぎぐらいからね、
はい、
あの油のその原因と言いますか、ノネラールというですね、はい、この匂いの物質がですね、
はい、
年齢とともに皮膚からこう油が出てくるんですよ。
ほう、
これをですね、はい、この匂いの原因を、まあ、あの原因だと思って今ミサップが質問してくれたように、
はい、
お風呂でね、
はい、
ゴシゴシ洗うのは実は逆効果らしいんですね。でお風呂でね、このタオルやナイロンタオルゴシゴシ洗うとかいいと思われてる方が多いと思いますけども、この油を落としすぎるとね、加齢臭の対策の逆効果になります。
ああ、そうですね、
はい、
う
ん、そもそも皮膚の油はですね、ミサップご存知の通り、この皮膚を守るためにね、
はい、
分泌されてますんでね、
ね、常在菌とかもいてるっていうから。
そうなんです。
私もあの浸かる方はね、すごく長い間使ってもいいと思うんですけど、
落としすぎると ね、
ダメやって聞き
ました。この人間のこの防衛本能でね、逆に分泌量が増えてくるんです。ですから、そしたらどうしたらいいかと言いますとね、
はい、
手でね、泡立てた石鹸でね、体全体に伸ばすように優しくマッサージして洗った方が加齢臭の予防にはなります。
そうですね、
はい、ですから、あのこの匂いのね、まあ、よく出るというのが変な表現ですけども、耳の後ろとかね、
あ、そうそうそうそう、
それからお腹とか背中、首の後ろ、まあ、頭もそうなんですけどね、
はい、
そういったところをこうあの優しくですね、
はい、
この手でね、あのマッサージするように洗ってあげてください、
はい、
これがまずお風呂に浸かってね、そういうあの手で、まあ、石鹸で泡立ててね、洗うというのが一つの対策の方法です。
はい、はい、ジョスさん、そしたら他に加齢臭を防ぐ方法ってあるんですか？
はい、これがですね、
はい、
もうあの食べるもので加齢臭がですね、
はい、
削減されるというあの一つのですね、研究のレポートがありましてね、それはあのイギリスでですね、
はい、
実際この研究されたことが、先ほど言いましたようですね、関根教授からお聞きしたんですけどね、抗酸化作用の高い食べ物、
はいはいはい、
うん、このイギリスで研究されたのは実はですね、
はい、
カシス、果物のこのカシスをですね、
はい、
1週間毎日6グラム、まあ、少しなんですけどね、6グラム食べるとですね、
はい、
先ほど言いました匂いの原因のノネラールがですね、
はい、
なんと 47% 減少したというですね、この研究結果があります。
でもカシスなんて見ませんよね。
そうなんですよ ね、
アントシアニンってことかな。
そうなんです、もうまさしくアントシアニンというこの物質が含まれている、
はい、
まあ、カシスとか、うん、まあ、あのブルーベリーですね、
う
ん、
そうですね、
よく売られてる、
はい、
これはあのブルーベリージャムでもいいんですよ。
ほう、
これは毎日ね、
はい、
あのスプーン一杯で大丈夫ですんでね、これ一度試していただいたらですね、
はい、
これはあの匂いのこの減少に大きくですね、
はい、
この成分は、うん、研究レポート、これイギリスでですね、
はい、
実質もう 47% ということは半分ぐらいになってるわけですからね。
今の季節ってやっぱり汗臭っていうか、
はい、
それ気になりますよね。
そうですね、
汗
臭はこの油というよりもですね、実際はですね、この汗自体はミサップもご存知の通り無臭なんですけど ね、
うん、
その汗も皮膚にいるこの菌によってこう分解されて、
はい、
酸っぱいこの匂いになってくるんですね。
そう、
これはもう年齢関係ないですから ね、これは、はい、
汗臭い人とかもいてるもんね、電車とか乗ったらもう失神しそうになるぐらい
この対策はですね、
はい、
汗はできるだけ、まあ、早く、
はい、
拭き取る方がいいですね。
そうですね、
だいたいよく言われてる1時間以内にはですね、
はい、
できるだけ拭くということが、うん、まあ、一番匂いの対策ではいいですね。
そうですよね、畑仕事した後その後は何ともないのに、はい、汗だくやけどね、
はい、
そのまま掘ったままちょっと違うこと家の中でしたりとかしたらもうすっごいもう汗臭くなるから、
まあ、できるだけこの汗を拭き取るのもですね、
そうですよね、
濡れたタオル、
あ、言ってましたね先週ね、
乾いたね、タオルで拭きますとね、これも逆効果になるらしいです。
そうなんですか。
ですからできるだけ濡れたタオル、もしくは最近ではですね、
ええ、
汗拭きシートですかね、はいはいはい、それたくさんあの今販売されてますんで ね、
うん、
まあ、できるだけ汗はそういうすぐにあの拭き取ると
なるほど
いうことで、あの匂い対策してほしいです。で、加齢臭でもう一点だけちょっと付け加えたいんですけどね、
ええ、
あの加齢臭は実はあの皮膚の油が正常に分泌されていることの証らしいんです、
はい、
ですからあまりまあ気にしすぎる必要はないとあの関根先生もおっしゃってたんですけど、ね、はい、健康の証でもあるらしいですね、一つは。ただですね、はい、匂いというのはなかなかあの気になるところでございますので、はい、先ほど言いましたようにお風呂で、
はい、
手でね優しく石鹸をつけて洗う、はい、で2点目がですね、ブルーベリーを毎日食べてください。
はい、ブルーベリージャムね、
ブルーベリージャムですね、まあのはい、直接食べてもいいんですけどブルーベリージャムの方が食べやすいと思いますので、
そうですね、
はい、一度試していただきたいと思います。
はい、
で匂いのやっぱりね原因になるこの生活習慣というのはね、
ええ、
あの3点ぐらいありましてね、
はい、
まずこれいろいろチェックしていただくことなんですけど、まず1点がですね、お酒をよく飲むかどうか、これも匂いの原因になるんですけども、
あ、はい、
これもあのアルコールがですね体の中でね、はい、いろいろこう物質変化してね分解されて体の体臭の匂いになる原因の一つなんですね、
はい、
それから日頃の食生活、
はい、
これがやっぱりですね野菜よりも肉と魚をよく食べる、まあ、やはり食べるんですけどね、できるだけ野菜を多く摂っていただく方が体の匂い、まあ、体臭にはですね非常にまあ軽減されるというこのレポートもありますので、
大丈夫ですね。じゃあ、
まあ、ミサップはもうあの野菜ね、あのベジタリアンですんで、はい、まあ、あのできるだけですね日頃野菜を多く摂ってですね、
はい、
バランスの良い食事を体臭ケアにつなげるためにもですね、はい、皆さん心がけていただきたいなと思います、
はい、
まあ、やはりあの体臭というのは非常に気になるところでございますんでね、
はい、
あの食生活というのは非常に大きな一つの要因になります。
そうですね、やっぱりあの身近な人がこう言ってあげた方がいいですよね、家族とかがね、ちょっとお父さん臭いでとか、
まあこれはですね、はい、本当にあの自分ではなかなか気づかないところがあります。
そうですよね、
で仕事しててもね隣の人にね、うん、あのなかなか言いづらい、
言いづらいですよね、
まあ、ちょっと匂いますよなんてなかなか言いづらいんですよ ね、 ね、ですから自分自身がある程度気をつけるしか本当に体臭というのは、うん、あの対策といいますかね、
そうですね、
あのありませんし、あ
の自分の匂いって我慢できるしね、
でそうなんですよ、
ちょっと臭くても
鼻が慣れてくるともう本当にもう自分の匂いがですね、
はい、
まあ、全然もう体臭問題ないみたいになりますから、
はい
はい、
それでは岡本美沙のラップ4シンクス、来週の素敵な音楽と、地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でご紹介させていただきます。 Facebook の、番組ページ、 FM 那覇のホームページリクエスト欄、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里と
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
ラブフォーオールシングス。